東京都議会広報課発行。平成16年1月11日発行第255号です。なお今回の墨字盤表紙には西山光月作の教え花板寿式三馬行が掲載されています。
ではこれからプログラムをご紹介しましょう。1東京都議会議長である新年のご挨拶。2平成15年第6回定例会。3代表質問。4一般質問。5各会派等の議案への賛否。6我が会派今年の抱負。7東京都議会有効代表団の報告。8東京都議会海外調査団の報告。9高齢者虐待に関する意見書。10新議員の紹介。11平成16年第1回定例会日程。以上ご案内してまいります。
はじめに東京都議会議長内田茂から新年のご挨拶です。明けましておめでとうございます。都民の皆様にはそれぞれ感慨も新たに新年を迎えられたことと思います。いよいよ明治以来の念願であった地方分権は本格化しつつあり、地方自治は新たな時代を迎えております。地方政府の自立のために行財政の改革を行うとともに、分権に伴う税源の移譲を果たし、その地域にふさわしい行政サービスを展開する。地方自治の基本的課題として、都議会と知事が連携し、全国自治体の先頭に立って、しっかり対応していかなければならないと、私は決意を新たにしております。合わせて、少子高齢化の進行に伴い、将来を見据えた大都市行政の実現に向けて、積極果敢な取り組みを進めてまいりたいと思います。我が国の経済状況は、依然として先行きが不透明であり、東京都の財政も極めて厳しい局面に置かれています。このような状況の下でも、都財政の再建はもとより、治安の回復や都市の再生、産業振興、環境保全、教育、福祉の改革、さらには、三宅島民の方々への支援など、課題は山積しており、まさに議会の進化と責任が問われていることは論を待ちません。東京都議会は、都民の皆様のご理解とご協力を得ながら、こうした課題の解決に、全議員が全力を尽くすとともに、2年代表制の一翼として魅力ある大都市東京の創造に向け、その権能を拡充してまいりたいと思います。最後になりますが、本年が皆さんにとって素晴らしい年になりますよう、心からお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。それではこれから、平成15年第4回定例会をご案内してまいります。平成15年第4回定例会は、12月2日から17日まで16日間の会期で開催されました。初日、東京都議会有効代表団の報告後、石原知事は所信表明を行い、首都圏の逼迫した空港需要に対応するため、横田基地の軍民共用化の早期実現に意欲を見せたほか、治安対策の強化や、都政改革の推進、新銀行の設立等について、方針を明らかにしました。また、議員提出議案1件が可決されました。12月9日、10日には、知事の所信表明を受け、各会派等17人により、代表質問、一般質問が行われ、都政全般に対する知事の姿勢を正しました。質問終了後、東京都議会海外調査団の報告や、知事提出議案41件の各委員会への付託がなされました。また、人事案2件は、知事提案通り同意されました。最終日の17日、 知事提出の議案すべてが可決。議員提出議案では、高齢者虐待に関する意見書等3件が可決されました。また、平成14年度各会計及び公営企業各会計決算の認定と、東京都選挙管理委員及び同補充員の選挙が行われ、閉会となりました。では、審議した案件とその結果を申し上げます。本定例会に提出された案件のうち、知事提出議案は、予算1件可決、条例28件可決、契約5件可決、事件5件可決、諮問1件却、専決1件承認、人事2件同意、決算2件認定。なお、決算は継続審議中だった案件です。一方、議員提出議案は、意見書3件可決、決議1件可決、継続調査の申し出、行財政改革基本問題特別委員会、請願、陳情、決定した請願は7件、うち採択3件、一部採択2件、採択2件、決定した陳情は25件、うち採択5件、一部採択3件、採択17件。委員会で付託した請願は62件、陳情は23件です。続いては可決した主な案件です。1、高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例、新設。これは建築物のバリアフリー化を進めるため、国が定めた病院、ホテルなど、不特定多数の利用者がある建築物に加えて、と独自に学校や共同住宅など、特定の利用者がある建築物にまで対象範囲を広げるものです。2、ワンダダムの建設に関する基本計画の変更に関する意見について、それは国から基本計画の変更について、都知事の意見を求められたので、知事内旨の意見を述べるにあたり、都議会の議決をするものです。また、決定した陳情は次の通りです。都立小金井公園へのドッグラン施設の設置に関する陳情、消費者保護基本法の抜本的改正を求める意見書の提出に関する陳情、都立学校の学校経営計画に関する陳情、以上です。代表質問。
ではこれから12月9日に行われた代表質問の様子をご紹介します。地方分権時代にふさわしい地方税財政基盤の確立を、自民党川山隆史。第二次再選推進プランについて基本的な考え方は、
新発想で見直し、都政の構造改革を推進。
行政改革について、職員定数を見直すなどの改革を、
3年間で約4000人の定数削減に取り組む。
三位一体改革について、地方主権を確立していくために今後どうアクションを起こすのか。
現在の国の議論は改革の本質にそぐわない。今後も他団体と連携し国に働きかける。
16年度予算編成についてどう取り組むのか決意を、
直面する政策課題の解決に万全を期す。
固定資産税等の軽減措置について16年度も継続を、
景気の上昇等を勘案し判断していく。
視力助成について十分な配慮をすべきと考えるが、
現状を踏まえ適切に対処する。
安全安心対策について、1、ボランティア等と相互連携し、その活動を活性化する仕組みづくりを、
犯罪抑止活動関係の団体が一堂に会する問いを開催し、活動の活性化を図る。
2、首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言の効果は、
悪質な場合を除き、48時間以内に入国警備官に引き渡すこととしたため、交流などが省略できた分、選挙人員が増加した。
3、事業の社会対策等の充実を。
相談所長の民間人登用や、児童相談所の非常勤弁護士配置など改革に取り組む。
4、サーブ患者の発生を迅速に把握する体制整備を。
と、独自の危機管理システムを立ち上げ、今後も対策に万全を期していく。
5、東京でもテロを警告する報道がされており、警備体制の強化を。
重要施設の警戒警備を強化し、万全を期す。
多摩地域の保健所再編について。再編の理由は何か。
総合的な医療施策拠点として整備する。
都立病院改革について。大久保病院の高架化の理由は。
中核病院として充実させる。
新人口の創設について。新人口設立の意義を伺う。
と、自らが都民政策に貢献する新人口を設立することにより、都民の期待に応える。
最高の街づくりについて。地域の特色を生かすべきだ。
地域の観光の視点に立った街づくりを全面的に展開し、地域経済を活性化する。
仕事センターについて。設置時について考えろ。
と、自らが雇用問題に取り組むため設置する。雇用のミスマッチを解消し、人材の確保を図る。
水資源について。今後の水資源開発の取り組みへ拠点を。
活水に対する安全性を向上させていく。
水道事業について。料金体系の見直しには、都民部会への十分な配慮が求められる。喧嘩を。
体系を見直す際は十分配慮する。
羽田空港再拡張事業スキームについて決意を伺う。
財源には都も協力すべきだと考える。
建物のバリアフリーについて。公園の増量の意義は。
高齢者、障害のある人など、すべての人が社会参加できる街の実現を促進するものだ。
三日間改革への今後の取り組みは。新人会の多くの発策を懸念する。民主党、青木英二。地方分権について。改革のあり方と今後の取り組みは。
地方主権の確立が目的である。今後とも地方税財源の充実強化を働きかけていく。
ラインの財政再建推進プランについて。1、どのような姿勢で16年度予算編成にあたるのか。
あらゆる工夫を凝らして財源を確保し、重点的な配分に努めることが基本的方針である。
2、プランの目標達成に向けてどのように取り組むか。
財政再建に全庁一丸で取り組む。
新人口について。1、人数を圧迫するとの声もあるが。
人数を圧迫とならないよう十分配慮する。
2、税金の再生案を懸念されるが。
税を再び投入することは考えていない。
3、借りた信託銀行を買収したメリットは。
経営の透明性が高いことや、設立理念の実現に支障がないこと等の理由による。
4、現在は金融検査マニュアルで対応できるのか、見解を。
不十分な点は金融庁に改正を働きかける。
内容について。1、内容必要性への様式を伺い。
渇水に対する安全性の確保に不可欠である。
2、事業者の負担等への見解を。
計画から15年以上経過し、社会経済的要因もあり、大幅に増加した。
3、事業から撤退した場合のメリットとデメリットは。
撤退のメリットはない。 撤退すると水源地との関係に多大な影響を及ぼす。
4、サンデカーを提案した理由について見解を伺う。
政府の水需要を見直し、事業費も検証を加え、国へ徹底したコスト削減を求めた上で、今議会に付与した。
特例ダムについて、撤退は決断すべきだが見解を。
参画を見直し、事業から撤退する方針だ。
セルフダイレクト改革について、公立としての研究内容は様々な大学の状況等を踏まえて慎重に検討を。
学生たちの協力も得て、従来の学問分野にとらわれない研究ができる。水平に陥ることのないダイナミックな大学にしたい。
国の生活保護費カットに反対。国際テロに万全の治安対策を。高齢者、近畿を仕分け。補助金カットについて。生活保護費の国庫負担額の引き下げは容認できない。強く働きかけを。
福祉等と連携し、強く反対していく。
金融庁について。1、設立の真意は。
新しい金融ライフラインを作る。
2、経営理念は。
金融、産業、行政等の力を融合させ。業種の枠を超えた新しいサービスを提供する。
治安対策について。1、国際テロ等への対策は。
安全を期し、さらに強力に推進する。
2、全面的テロ災害武道訓練の成果と NBC テロ対策は。
対処マニュアルを作成していく。
3、東京都へのプラス条約への対応は。
来年度、重点事業として取り組む。
民間社会福祉施設サービス PC に補助について。1、急激な制度変更で、施設運営に支障が生じないようにせよ。
努力項目等の見直しを行っていく。
2、人材確保とサービス向上策を示せ。
コア人材加算や努力実績加算を設けた。
海外事業について、福祉等でのモデル事業を実施を。
極めて有効な手法として十分検討する。
地方緊急医療について、1、受診前の相談対象の整備を。
インターネットや電話相談等をさらに充実させる。
2、重点事業で18年度までに都内全域でも初期救急医療体制の構築が予定されているが、
事業実施主体である区市町村の実情を十分踏まえ、支援拡充に努める。
仕事センターについて、民間事業者の活用を、
広範な分野で事業を委託する。
スクールカウンセラーについて、小学校への配置を、
近隣中学から派遣するなど、連携を図る。
高所の家賃改正について、高齢者や障害者へ配慮を、
低所得者減額などを行っていく。
羽田再拡張について、国の事業に負担要請に対処を、
応分の協力はすべきものと考え、なお、治安対策のところで申し上げました、NBC テロとは、核物質や生物剤、化学剤を使用する兵器を用いた大量殺傷型のテロのことで、プラス条約とは海上人命安全条約の略です。15年12月、海上テロ対策の強化のため、船舶への警報装置導入の義務化や、非公国による反則措置ができる等の改正がなされました。
中止し、制度融資拡充を、自衛隊派兵要員発言は撤回せよ。日本共産党、攻め始め。第二財政再建推進プランについて。1、私学助成は削減すべきでない。保護者負担軽減補助の拡充こそ必要だ。見解を。
今後も適切に対処していく。
2. 0歳児保育や延長保育を広げるため、処理の抜本的拡充にこそ取り組むべきだが、
施設の取り組みに努力加算を設けて、努力が真に報われる仕組みに再構築する。
3. 知事は育てや保育の現場の声に耳を傾けろ。
現場の実態を把握し、都民ニーズに対応できていない制度は改革すべきと認識している。
4. 開発推進費補助の見直し案は抜本的に再検討を求める。
すでに合意を得ており、再検討の考えはない。
ダム開発について、ダムダム、小倉ダムの建設中止と、政府開発の見送りを国に申し入れろ。
小倉ダムは参画を見直す方針だ。
新人口の設立について、1、スキームで想定している貸し代が引き当て金では、多くの中小企業が要望に応えることはできない。人口設立は中止せよ。
地方銀行の3倍の一般貸代で引き当て率を積んでおり、金融界の中でも十分高い設定だ。
2. 新中カテコロ融資や財産者保証の廃止など、制度融資の拡充こそ直ちに実行すべきだが、
制度の拡充を図っている。
医学部の自衛隊派遣について、自衛隊派兵と戦闘行動を応援する知事の発言は撤回を求める。
この情勢の中、復興支援のための自衛隊派遣は国際社会の一員として当然の義務だ。
都民参加で食の総合行政を、個性を着目した教育の実現を、生活者ネット、杉田愛子、食品の愛情情報について、1、諸条例が作る意義をどう捉え、どう条例作りを行うのか。
独自の安全性調査と、一向ある二元防止策を盛り込んだ条例を策定する予定だ。食の危機回避のため、国の食品安全行政を兼任する。
2、食の総合行政としての取り組みに食品安全室の設置を、
都民等の意見を反映させながら、施策を進める必要がある。今後も町内一体となり、総合的な食品安全対策を強力に進める。
新進障害教育について、1、個性に着目し、人的配置や区市町村へ財政的配慮を。
新進障害教育改善検討委員会最終報告や、国の動向を踏まえ、検討する。
2. 教育による根拠であるを第一義としない特別支援教育を。
保護者と連携し、子に応じた指導計画に基づく教育を指導する。
以上、代表質問でした。
一般質問。
ではこれから12月10日に行われた一般質問の様子をご紹介します。凶悪犯罪への治安対策の充実を、外観のインターチェンジ設置を、自民党吉野俊明、三鷹駅前薬局店主強盗殺人事件について対策を。
遺憾である。警視庁に努力してもらう。
不法滞在者について、警視庁はどう対応するのか。
組織犯罪対策部を中心に取り締まりを徹底。
組織団整備について、1、外貨を防災準備設置を。
設置は不可欠だ。
2、西部法屋線の用途地域の見直しを。
見直す。
三鷹第22号線について、現在の進捗状況を伺う。
進捗率は 62%。今後も事業を推進する。
民間賃貸住宅について、契約時の責任区分を明確にせよ。
新たな仕組みを早期に構築する。
他の農産市場について活性化に取り組む。
地域事業を踏まえ運営する。
横田プラ農家には地元理解が必要。他の医療機能のさらなる充実を。自民党倉林達夫。人権について熊本の事件の契機に敗戦病や元患者への理解を促進する取り組みを強化すべきだ。
関係業界に強く要請するとともに企業や都民の理解促進のため取り組みを強化する。
横田基地徴用化について1英国太平洋軍司令官との会談の成果は。
お互いの理解を深めることができた。
2具体化に向け地元と共生を。
地元の理解は肝要だ。今後国とも検討する。
他の老人医療センターについて省令化設置を行い、
早期の設置に向け実務的に検討する。
大疫地に対策について農家が肥料作り等を目的に行う農薬の禁止に対し見直しの検討は。
農作物残差の焼却は例外とする。
海上線制度の一層の充実を。泉玉川遺骨の早期整理を。民主党葛西を踏み介護保険制度について1地方性高齢者グループ法の整備への支援強化を。
区市町村を積極的に支援していく。
2在宅サービス施設の基盤整備へ支援を。
包括補助事業の対象として検討していく。
3介護政策評価支援システムへの参加を区市町村に働きかけよう。
意義を周知し参加を働きかけていく。
泉神奈川緑地について早期整備に向けて努力を。
都による早期整備は困難な状況だが地元市との話し合いを継続していく。
災害時救急医療体制の整備を。誰にでも使いやすいホームページを。公明党森田康隆。東京 DMAT について具体的活動と今後の課題は。
出動基準、専門スタッフの確保と訓練方法、必要な装備等について早急に検討する。
電子書籍について1都公式ホームページに工夫が必要だ。
より良くするよう担当局に指示する。
2都のすべてのホームページにアクセシビリティの設定を。
必要な指導支援を行っていく。
都立永福高校跡地利用について都立中野養護学校高等部の移転要望を出現に向けた検討を。
提案の趣旨を含め検討していく。なお東京 DMAT とは専門的なトレーニングを受けた医師と看護師が機材を携えて災害現場に急行しその場で救命措置等を行う我が国初の災害医療チームのことです。
米軍多摩サービス補助施設の早期返還を受け取り組みの強化を。自民党小磯晃。多摩サービス補助施設について長い間米軍の福利厚生施設として占有されている。早期返還を。
直ちに全面返還されて都民に開放されるべきもの。横田基地の共同使用の外交交渉の中で知恵を出して取り戻していきたい。
他の振興について基地が先頭に立って取り組みを。
活力と魅力ある他の振興を目指す。
高浜フラウチク開発について1設置区画整備事業の凍結後の都の責任ある対応を。
住民不安を基本に都と市の合意形成を早期に図る。
2、ニーカランド城の序盤地区である白地区にその支援を。
大きな格差が生じ、早期整理が必要。経緯踏まえ、地元市と調整を図る。
上腕地域を7局の拠点に、頑張っている朝鮮街に支援を。日本共産党、丸森さお。製造業の支援について。1、上腕地区の7局発展に一体的な取り組み推進体制を確立せよ。
来年の重点事業でセンターを設置、東京のものづくり産業の強化を図り。
2、21世紀型の工業集積地域活性化事業の立ち上げを
幅広く検討中、できるだけ努力する。
地域産業の活性化について、新元気を出せ商店街事業など商業支援予算を大幅拡充と、区市町村は商店街総合活性化事業の事業化を。
予算は今年度大幅に拡充した。なお、製造業の支援のところで申し上げました。ナノテクとは、ナノテクノロジーのことで、ナノ、10億分の1メートルの精度を扱う技術の総称、マイクロマシンなどの加工、計測技術だけでなく、新素材の開発などをも含めています。
資産戦略をもって財産活用を。大久保病院を地域中核病院に。自民党、萩田一郎。財政について。1、職員の意識改革を財政再建につなげよ。
現場の知恵を生かして、仕事のやり方や執行体制等を改革し、財政再建を推進する。
2、資産保有のあり方等を総点検すべき。
新資産アセスメントで点検する。
新宿町づくりについて、西新宿3丁目西地区の再開発は、再開発会社施工も含めた検討が必要だ。
事業促進に極めて有効な手段だ。
不妊治療について、国の支援策に対する当対応は、
内容が分かり次第、迅速に対応する。
大久保病院について、コロナ禍患後の在宅医療支援は、
地域のニーズ等を踏まえ、地域医療機関と連携し、支援を拡充していく。なお、財政のところで申し上げました。新資産アセスメントとは、その資産の有効活用を推進するため、総合的な視点で総点検し、今後の方向性について、評価するものです。
犯罪被害者支援の充実のため、被害者支援条例の制定を。民主党、坂井大志。犯罪被害者支援について。1、支援とインセンターへのさらなる支援と、他の支援組織等へ援助を。
より実効性のあるものとすべく努力する。
2、総合支援窓口の設置を。
広く理解が深まるよう努力する。
3、独自の経済的支援制度の創設と支援条例の制定を。
都としても国や区市、民間団体などと協力して支援活動を推進していきたい。
4、警視庁や第一線職員への指導、教育はどう行っているか。
職員の指導、教育の徹底を図る。
食の安全、安心の確保を。観光振興の一層の強化を。公明党、党の中平。食の安全、安心確保について。職人の情報公開システムに関する研究会の設置を提案するが、
食品関連事業者の協議会を設置する。
福祉移送サービスについて、 国に条件緩和の要請を。
支援の観点から国に働きかける。
南部屋相談支援センターについて、早急に設置を。
早期設置を向け、具体的に検討する。
観光産業の振興について、次の方法を伺う。
東京の魅力を高め、国内外から多くの旅行者を誘致し、東京の経済を活性化する。
青少年健全育成は大人の責任。調布法屋線公約館の整備を。自民党山田忠明。青少年問題について。大人の責任は大きいと思うが、
価値観の混乱や親子関係の希薄化など、親、大人の責任の放棄が原因であると考え、
その北部道路整備について、1、調布法屋線の西東京市法屋部からの一日も早い完成を、
大根街道から都県境まで、用地取得を進めている。進捗率は 56% である。
2、高野再開11号線の進捗状況と、高野7号線の取り組みは、
高野線は用地を 51% 取得、高野線は14年分航空測量した。
都市農協について、地場野菜の販路仕組み作りを、
今年から試行的に進めている。
東大農業移転問題について、都としても対応すべきである。
地元市長の動向を見定めていく。
東京の水は東京の文化である。児童虐待へ十分な対策をすべき。自民党、小野康弘。水対策について、東京の水道水のあり方に見解を。
安全な水を提供する努力を重ねたい。
保健所再編について、武蔵野地区の地域特性を踏まえた分析的機能の設置を強く要望するが、
地元市と協議の上、対処していく。
児童虐待対策について、1、区市町村と児童相談所との役割分散システムを構築すべき、保健を、
16年度の重点事業として拡充を図る。
2. 中立的立場の司法や関与が必要と考えるが、
司法関与は必要。法改正を国に要求する。
関係に対する補助金について、今日は国の補助金を積極的に活用し、地球温暖化対策に努めるべきである。
補助金を活用し対策を推進する。
書に投じる無駄への中止を。国旗国家調整の通達撤回を。市民の党伊沢恵子。ランバダムについて、1、海連事業費を含めて即負担分がいくらか。
約773億円と試算する。
2、東京では水が余っており、ダムの必要性はない。今後地下水は維持するか。
可能な範囲で地下水の活用を図る。
教育行政について。1、処分を前提に通達を出すやり方に問題はないのか。
通達とは職務命令で、違反した場合は処分も当然だ。
2、通達は政府見解を逸脱しており、子供等への国旗国家の調整だ。
教育指導上の課題として進めており、政府見解と異なるものではない。
以上、一般質問でした。
平成15年第4回定例会、各会派等の議案への賛否。
各会派の議員数は平成15年12月17日現在、自民党52人、民主党23人、 公明党21人、日本共産党15人、生活者ネット6人、無所属 UI1 人、無所属洋閣110番1人、無所属自治市民1人、無所属東京民主1人、無所属市民の党1人、以上です。
知事提出議案。まずは予算です。15年度補正予算一般会計第4号。市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。次は条例です。新設。電子署名にかかる地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例。日本共産党、行閣110番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例。すべての会派が賛成で可決されました。一部改正。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例。市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例。日本共産党、行閣110番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都養護老人ホーム条例、保健所の設置等に関する条例、東京都待機汚染障害者認定審査会条例、東京都感染症の審査に関する協議会条例、東京都結核審査協議会条例、東京都立病院条例、日本共産党、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都立大学条例、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都非常勤職員の公務災害訴訟等に関する条例、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、職員の給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例、職員の旅費に関する条例、東京都の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都の一般職の任期付き研究員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都知事等の給料等の特例に関する条例、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、学校職員の給与に関する条例、東京都建築安全条例、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、東京都立重症重度心身障害児者施設条例、食品衛生法施行条例、食品製造業等取締条例、東京都フグの取扱規制条例、東京都健康局環境手数料条例、すべての会派が賛成で可決されました。続いては契約です。請負契約。平成15年度、新海面処分場 G ブロック西側護岸地盤改良工事、その2、日本共産党、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。都立台東地区単位制高等学校、仮称15改築。その他工事。都立根室地区中等教育学校、仮称15増築及び改修工事、その2。日本共産党、自治市民は反対。その他の会派は賛成で可決されました。日暮里・舎人線高桁及び高支柱製作、仮設工事、その18。市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。隅田川橋梁仮称高桁製作仮設工事、15-5-109。すべての会派が賛成で可決されました。今度は事件です。乱馬ダムの建設に関する基本計画の変更に関する意見について、自民党、公明党、UI は賛成。民主党は棄権。その他の会派は反対で可決されました。 東京都水道事業の義務の委託の廃止及び武蔵村山市公共下水道使用料徴収義務の受託について、東京都水道事業の義務の委託の廃止及び多摩市公共下水道使用料徴収義務の受託について、日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。動線金付き商標の発売について、都道の路線の廃止について、すべての会派が賛成で可決されました。さて次は諮問です。地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申し立てに関する諮問について、市民の党は反対、その他の会派は賛成で棄却すべきとなりました。続いては選決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき選決処分した平成15年度東京都一般会計補正予算第3号の報告及び承認について、市民の党は反対、その他の会派は賛成で承認されました。次は人事です。東京都教育委員会委員の任命、1人自民党、民主党、公明党、友愛は賛成、その他の会派は反対で同意されました。東京都監査委員の選任、1人日本共産党、行革110番自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。そして決算です。14年度各会計、一般会計、日本共産党、行革110番自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。特別区財政調整会計、都営住宅等事業会計、日本共産党、行革110番市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。臨海都市基盤整備事業会計、日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。都市開発資金会計、交際費会計、多摩ニュータウン事業会計、市街地再開発事業会計、日本共産党、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。地方消費税生産会計、都営住宅等保証金会計、用地会計、新住宅市街地開発事業会計、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。小笠原諸島生活再建資金会計、都市福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、中小企業設備導入等資金会計、農業改良資金助成会計、林業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計、途上会計、すべての会派が賛成で認定されました。14年度公営企業各会計、臨海地域開発事業会計、日本共産党生活者ネット行革110番自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。病院会計、日本共産党行革110番自治市民は反対、その他の会派は賛成で認定されました。水道事業会計、日本共産党、行革110番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。中央卸売市場会計、都市再開発事業会計、日本共産党、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。高速電車事業会計、行革110番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。工業用水道事業会計、行革110番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。公安事業会計、交通事業会計、下水道事業会計、行革110番は反対、その他の会派は賛成で認定されました。電気事業会計、すべての会派が賛成で認定されました。
議員提出議案。まずは意見書です。生活保護費国庫負担金負担率引き下げなどに反対。消費者保護基本法改正。高齢者虐待。すべての会派が賛成で可決されました。次は決議です。小規模住宅用地、小規模非住宅用地、および新築住宅に対する固定資産税等の軽減措置の継続。すべての会派が賛成で可決されました。各会派等の議案への賛否を終わります。
我が会派、今年の抱負。自民党幹事長、大西秀夫。東京の安全を取り戻し、元気な東京を実現します。昨年の衆院選では、東京選挙区で小選挙区、比例区のいずれも前回より5割増しの議席数をいただき、まずもって厚く御礼申し上げます。さて、現在東京など、都市住民の一番の心配は、身近な安全の問題であります。我が国は世界で最も治安の良い国と誇ってきましたが、今はとても誇れるものではありません。治安の不安は自然による災害ではなく、人間によって引き起こされるものです。地域コミュニティの崩壊による犯罪抑止力の低下、青少年の心の荒廃や倫理観の希薄化、さらに外国人による犯罪の増加等を背景に、都内の犯罪件数は激増しています。我が党は緊急治安対策本部を設置し、党を挙げてこの問題に取り組んでいます。去る12月19日には、緊急治安対策大会を開催するとともに、新宿駅頭で都民の皆様に治安への関心を高めていただくよう訴えた後、歌舞伎町まで街頭キャンペーンを行いました。安全なくしては何事も成り立ちません。安全こそ最大の福祉です。我が党は今後も治安対策にしっかりと取り組んでまいります。次に、日本が再び世界の上位に浮上するには、東京をはじめ、大都市を活気に満ちたものに作り直すことにかかっています。それには、まず産業の活性化、特に中小企業の体質を強化する技術援助や金融支援、さらに産業道路の整備促進による物流や環境コストの低減、羽田空港の国際化と再拡張、千客万来を目指した観光振興、環境や計算に優れた街づくり、そして防災対策の充実など、しっかりとしたソフト、ハードの都市基盤を構築することにかかっています。一方、少子高齢社会で誰もが直面する保育や小児医療の整備、高齢者や障害者の福祉の充実、幼、小、中、高の教育改革や青少年の健全育成、またこれらを支える行財政の改革など、やるべきことは山積しています。都財政は昨年にも増して厳しい状況ですが、我が党はやるべきことはしっかりやることをお約束し、今年も全力投球してまいります。民主党幹事長、名取典彦。東京経済の活性化で、より豊かな福祉、教育を。景気回復の兆しが見えてきていますが、都財政は未だ危機を脱していません。私たちはデフレからの脱却と、財政再建という一見相反する課題を成し遂げるために、限られた財源をより有効かつ効率的に投入することによって、経済の活性化を図り、都財政の再建につなげていかなければなりません。まず第一に、人と物の流れを阻害している要因を取り除き、経済活動のコストを削減するために、富部環状、多摩南北方向などの幹線道路の整備、JR 中央線や京急線などの連続立体交差化事業の推進、物流のボトルネックとなっている橋梁の再稼力向上、交差点改良などを重点的に実施する必要があります。こうした基盤の上に、東京人の持つものづくり現場における技術力の強化や ものづくり人材の育成を進めるとともに、雇用のミスマッチを解消し、経済の活性化につなげていく必要があります。無事に住まいの質を高め、歴史と風格ある環境重視の街づくりを進めることによって、より多くの観光客を招き、より優秀な人材を引きつけることも、東京の活力を引き出していきます。このように、都政、企業、都民が連携して東京の活力を高めることが、東京の福祉、教育をより豊かにしていくことにつながります。民主党はそのために今年も全力を挙げます。公明党幹事長、石井義信。命輝く安全安心はつらつ東京を作ります。東京には多くの課題が山積しています。公明党は人間重視の立場で東京の再生に全力で取り組みます。最大の課題は治安の回復と安心の暮らし実現です。警察官の大幅増員、 OB 警察官の活用、地域と提携した防犯パトロールを本格化させます。外国人犯罪対策を強化します。薄明かりの見えてきた景気回復を確固たるものとするため、経済再生と雇用に全力投球します。環境、ナノテク、情報通信、燃料電池など新産業育成と無担保、無保証の新創業支援制度を拡大し、やる気のある企業家を支援します。防災まちづくりなど中小企業に景気波及効果のある公共事業を進めます。人生80年時代を豊かにするため、65歳まで雇用を保障させます。年金、医療、介護の不安をなくし、健康づくり、生きがい対策を進めて、現地高齢者販売増作戦を展開します。また障害を持つ人の親なし後の対策を進めます。安心の子育てのため、24時間対応の小児救急医療整備や多様な保育サービスを充実します。児童手当は公明党の活躍で4月から小学校3年生に拡大されます。自然と緑の豊かさにあふれた多摩地域は大学、先端産業が集積し、東京再生の鍵を握っています。多摩活性化に総力を挙げます。公明党は連立与党の立場にあります。国の政策や制度も駆使して、都民の皆様のため安全安心はつらつ東京を作ります。日本共産党幹事長吉田信夫。都民の暮らし福祉を最優先、憲法を守り平和の声を世界。年金、消費税増税など、暮らしと将来への不安を募らせ、新年を迎えた方も少なくないと思います。国の調査でも、3人に2人が将来への不安を訴えています。それだけに、都民の暮らしや福祉を守ることを、都政の最優先課題として取り組んでいきたいと思います。地方自治体の使命は、住民の福祉の増進を図ることです。財政難を理由に、老人福祉手当などの廃止に続き、私学助成の削減をはじめ、福祉や教育の新たな切り捨ては許されません。すでに全国の自治体で、ダムや道路計画などの見直しが進められていますが、高速道路や大規模開発への莫大な税金投入にメスを入れれば、都民の暮らしを守ることは可能です。イラクへの自衛隊派兵や、憲法9条を廃用とする動き、さらに石原都知事による韓国併合正当化など、歴史を逆流させる発言も見過ごせません。憲法9条を持つ国の首都として、東京から平和のメッセージをアジアと世界に発信する年にしようではありませんか。日本共産党は知事の言いなりではなく、都民の立場に立って知事にズバリと主張し、また積極的提案で都政をリードする党として、今年も全力で頑張りたいと思います。
生活者ネット管理長、大西由紀子。東京の再生は、環境、福祉、コミュニティから。 21世紀を迎えた世界は今、人、物、金、情報が国境を越えて地球規模で動き、IT 化の進展でこの動きは一気に加速しています。物質的な豊かさの追求は経済効率を最優先させ、激しい経済競争の中で、環境破壊や人権侵害、貧困、そして紛争を深刻化させています。日本社会でも経済の低迷の中で、一向に将来展望の持てる理論が示せない政府の姿勢が、企業経営や雇用環境の悪化を招き、社会不安を増大させています。今政治に求められているのは、財源を伴った真の分権です。そして将来の社会保障制度のビジョンを示し、意欲ある人がチャレンジできる社会システムにすること、次世代を担う若者が将来の夢を描けるような可能性や環境を作り出すことだと考えます。生活者ネットワークでは、働き、学び、子供を育て、ゆとりある老後を過ごせるよう、環境、福祉、コミュニティを重視した生活の街としての東京を再生するため、皆様と共に、地域力、市民力を高め、安心、共生の街づくりを進めてまいります。我が会派、今年の抱負でした。
では、ここで、東京都議会友好代表団の報告です。中山秀夫副議長を団長とする都議会友好代表団は、北京市人民代表大会常務委員会及びソウル特別審議会の招待を受け、平成15年11月13日から19日まで、北京市、上海市、ソウル特別市を訪問しました。今回の訪問は、各都市との友好交流を一層推進し、共通課題である都市再開発等について、視察、意見交換を行うこと等を目的としました。来年の東京都と友好交流25周年を迎える北京市では、市人民代表大会常務委員会、市政府、全国人民代表大会常務委員会を表敬訪問した後、市都市計画委員会にて、都市計画に伴う課題について意見交換しました。また、伝統的街並みが保存されているフートンを視察し、住民との交流を行いました。上海市では、市人民代表大会常務委員会を表敬訪問し、開発が進むフートン地区を視察しました。ソウル特別市では、市議会と市政府を表敬訪問し、再開発地区の視察を行いました。一連の訪問を通じ、多くの成果を得ることができました。続いては、東京都議会海外調査団の報告です。都議会では、平成15年11月22日から28日までの7日間の日程で、三宅議員、高島議員、矢島議員、荻野議員、林田議員、秋田一郎議員の6名を、イタリアのミラノ市及びイギリスのロンドン市に派遣し、都政の直面する課題について調査を実施しました。ミラノ市では、中小企業支援策を中心に、中小企業支援会社、技術指導の学校、そして現地の中小企業を訪問、調査しました。ロンドン市では、まず、DFI 事業について、施設建設現場や、事業契約会社、そして英国財務省で調査を実施しました。続いて、市と自治体の制度変遷及び現況について、大ロンドン市議会にて調査を実施しました。また、今回都議会として初めて、都が推進するシティセールスを訪問先で実施し、東京観光の魅力を積極的にアピールしてきました。その他にも様々な調査を行いましたので、詳しくは、後日発行する報告書や都議会ホームページをご覧いただければ幸いです。そして、高齢者虐待に関する意見書です。高齢者が地域の中で尊厳を持って暮らしていける社会を構築していく上で、法 高齢者虐待は大変憂慮すべき問題である。現在国において全国規模での実態調査が行われており、その調査結果や現場レベルでの取り組みを十分踏まえ、高齢者虐待に関する今後の対応策を講じていくことが必要である。しかしながら地域のつながりが希薄である大都市においては、問題の発見と適切な対応が遅れてしまう場合がある。また高齢者の虐待は介護者の肉体的精神的負担の大きさや孤立孤独感によるものも大きい。そのため虐待問題に対応していくためには、問題を発見する仕組みや緊急保護が必要となる場合の受け皿作り、介護者の負担を軽減するための支援など、地域における総合的な在宅サービス基盤の充実が必要である。よって東京都議会は国会及び政府に対し、発見見守り支援のためのネットワーク作りや地域の介護サービス基盤の充実など、区市町村が高齢者虐待問題に十分に対応できるよう必要な支援策を強化することを強く要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月17日東京都議会議長内田茂、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣宛て。
新議員の紹介。平成15年11月30日に行われた東京都議会議員補欠選挙、渋谷区で当選した議員を紹介します。民主党大津博子、自民党村上秀子。なお、平成15年12月17日現在、都議会の会派構成は次の通りです。東京都議会自由民主党52人、都議会民主党23人、都議会公明党21人、日本共産党東京都議会議員団15人、都議会生活者ネットワーク6人、無所属友愛1人、無所属行革百当番1人、無所属自治市民93、1人、無所属東京民主1人、無所属市民の党1人。以上、定数127人、全員122人、欠員5人です。おしまいに、平成16年第1回定例会日程の予定をご紹介します。2月25日会期の決定、知事の施政方針説明。3月2日代表質問、3日4日一般質問、5日8日常任委員会審査、11日一部事案の議決。この後予算特別委員会審査を挟んで、17日から22日常任委員会審査。この後予算特別委員会審査を挟んで、30日議案の議決。以上、声の都議会だよりをお届けしました。発行は東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、 新宿区西新宿 2-8-1、 電話 03-5320-7126、 ファックス 03-5388-1779、 ホームページアドレスhttp://www.gikai.netro.co.jp/。 なお、東京都庁の代表番号は 03-5321-1111 です。それでは次回のお届けまで、さようなら。